この番組は私鬼おろしが日々思ったことや感じたこと、好きなものの話をボイスブログとして記録することを目的に、また少しでもお話し上手になりたいなというささやかな野望を抱きながら、ゆるっとおしゃべりするポッドキャストです。改めまして鬼おろしです。お弁当の蓋始まります。皆様いかがお過ごしでしょうか。そして本日お誕生日の方おめでとうございます。新しい1年になりますように願っております。今回もですね、前回に引き続きましてハッシュタグ大運動会を開催していきたいと思います。ゆるっとお付き合いいただけますと嬉しいです。はい、では今回はですね、2020年9月1日にいただきました分からのご紹介となります。ネオさんからいただきました。歌コン、ダパンプとハロプロということで、歌コンの番組のねリンクをつけてツイートいただいております。こちらですね、以前私がねダパンプが好きなんですっていうお話をした際にですね、ネオさんがいろいろそのダパンプに関する情報をね教えてくださったんですよ。それからですね、ダパンプとハロプロに関する番組ですね、教えていただきました。ちょっと今つなごうとしたんですけど、リンクにつなげなかったのですみません。このままお話をさせていただきますが、まあ、そういうね番組があったあるんだよということでね教えていただきました。はい、ネオさんありがとうございます。続きましてアポロさんからいただきました。9月1日楽しく拝聴したポッドキャスト拝聴メモということで、こちらもですねたくさん挙げてらっしゃる中に大運動会4箱目ですね入れていただいております。もう本当にいつもありがとうございます。続きましてあやほさんからいただきました。その3、びっくりびっくりびっくりマークと書いてありますねいいですね、あやほさんのこの勢いのある感じがとても好きです。今日聞いたポッドキャストの丸さんにおべふたと、あとゲンムダさんとわすよるさんですね、あげていらっしゃいます。はい、たくさんにあげてらっしゃる中におべふたも仲間入りしていただきましてありがとうございます。続きましてピエール加藤さんからいただきました。ふとした時に自分の好きが見つかる時がありますよね。お仕事早く決まると良いですねといただいております。はい、こちらはこれも何個目でしたでしょう、思い出せないのですが、面接に行った時のお話だったかな、仕事のお話かな、仕事のお話だったら、やっぱりこうね人と喋るのが好きなんだっていうのをこの面接に行った時にね気づくっていうのがありましたっていうお話をねしてたかと思うんですけど、そうですね、それはありますね。無事にですね現在仕事決まりまして、相変わらず接客業ということになってるんですけれども、やっぱりですね、大変さもありますけれども、こう何か誰かとこう対峙してやり取りができる仕事っていうのが好きなのかなっていうのをね今もひしひしと感じております。はい、励ましのお言葉もありがとうございました。続きましてアポロさんからいただきました。9月3日楽しく拝聴したポッドキャスト拝聴メモの中にですね、おべふた57箱目ですね入れていただいております。この57箱目が先ほどピエールさんの時にお話しさせていただきました面接に行ったお話ですね。はい、配信してすぐにですねいつも聞いていただきましてありがとうございます。励みになっております、ありがとうございます。続きましてあやなさんからいただきました。いくつか番組さんのねハッシュタグ上げてらっしゃる中におべふた57入れていただいております。楽しいところに引っ越すとワクワクしますねといただいております。行きたいなって思うところとか、開拓してみたいなってお店とかねいっぱいあるので、これからね落ち着いたらですねいろんなところに行って楽しいものを見つけて、またこのお弁当の蓋でもお話できたらなと思っております。はい、あやなさんありがとうございます。続きまして千早さんからいただきました。57箱目拝聴しました。お仕事の面接お疲れ様です。求人に出している条件と実際の条件が違うことがあるのですね。それも大変だなと思ってしまいました。図書館戦争私も好きです。いくちゃん可愛すぎかっていつももだえてしまいますといただいております。そうなんですよ、 まあ、結果としては、その入ってからやっぱりこうしてくださいって言われるよりかは、面接の時点で分かったのは良かったのかなというふうにも思います。まあ、期待していた分悲しい思いもしましたけれども、まあ、結果的に今ですね、別のところで採用していただいて、まあ、一生懸命働くことができつつあるのかなというところがありますので、今はね、良かったのかなと思います。そして図書館清掃、千早さんもお好きということでね、ね、いくちゃん可愛いんですよね。なんかもどかしいところもあるんですけど、本当に一生懸命なキャラクター、主人公ですので、応援したくなるというかね、そういうところもありますよね。はい、図書館清掃の話いつかしますので、お待ちいただければと思います。はい、千早さんありがとうございます。続きまして、あやほさんからいただきました。その2ということでいただいております。こちらもですね、今日聞いたポッドキャストのたくさん挙げてらっしゃる中に入れていただいております。はい、本当にいつもありがとうございます。続きまして、あやなさんからいただきました。あやなさんもですね、たくさん聞いてらっしゃる中で、オペフタ58箱目入れていただいております。ハッピーでいられますようにというふうにね、言っていただいております。これは、ぜひ58箱目お聞きいただきたいんですけれども、どうしても落ち込むというか、自分の中でうまく回らないって言ったらいいんですかね。こう歯車がこういまいち合ってないなみたいな時もあるんですけど、まあそれのね、これ言葉にするのが難しいのですが、なんて言ったらいいのかな、いろんな思いを日々抱えていますけれども、まあ、そんなこともあったよねっていうふうに言える時が来たらいいなとも思います。ちょっと話の文脈が 合ってないかとは思うんですけれども、はい、今はハッピーです。あやなさんありがとうございます。続きまして、エディラウさんからいただきました。オペフタ58箱目、お仕事が決まっておめでとうございます。私もとある小説読みました。普通ってなんだ？とか、自分と社会の接点ってなんだ？とか考えちゃいますね。といただいております。はい、こちらですね、先ほどのあやなさんと同じ58箱目ですね、お聞きいただいております。エディラウさんも58箱目でご紹介しました、とある小説を読まれたということで、そうなんですよね。この小説は、すごくいろんな視点があると思うんですよ。なんですけど、まあ、おっしゃってる通り、その普通ってなんだろうなとか、その自分と社会のつながりってなんだろうなとか考えさせられるんですよね。言葉がまたまた出てないですけれども、今は無事にですね、社会復帰をしまして、社会の接点の何かに慣れてるかなと思いながら、新しく仕事を始めております。ありがとうございます。続きまして、アポロさんからいただきました。9月9日、楽しく拝聴したポッドキャスト、拝聴メモというところで、たくさん挙げてらっしゃる中に、オベフタの58箱目入れていただいております。はい、本当に毎回いつも聞いていただきまして、ありがとうございます。いつもね、申し上げてるんですけれども、アポロさんは配信したらほぼほぼすぐにですね、聞いてくださっているので、嬉しいなというふうに思います。はい、アポロさんありがとうございます。続きまして、演劇ラジオ、かまさまさんからいただきました。今週聞いたポッドキャストというところで、かまさまさんもですね、たくさん挙げてらっしゃる中に、オペフタの57箱目、58箱目、2つですね、お聞きいただいております。なんとなくわかります。ずっと家の中にいるとね、ということでいただいております。今のご時世なこともあって、なかなかね、外に出られる時間が少ないとか、一人でいる時間が多いってなってくると、自分の役割って何だろうっていう言葉になってしまうんですけど、そういうのをね、こう考えてしまうっていうところがあったんですけれども、かまさまさんにも、ご共感をいただけて、お話ししてみてよかったなと思いました。はい、ありがとうございます。 続きまして、ピエール加藤さんからいただきました。コンビニでバイトしたことはあるんですけど、コンビニ人間は見たことなかったですね。見てみようかなといただきました。先ほどから登場しておりましたとある小説とはコンビニ人間のことでございます。そうですね、コンビニ人間の特徴として、そのコンビニの仕事っていう、まあ、イメージではあるんですけど、まあ、ルーティンワークであるとかマニュアルがしっかりあるっていうような仕事っていうのと、その主人公の性格っていうのが大きくこう関わっているようなね、作品だと思うので、まあ、それをね見た上で、その読まれた方がどんな風に感じられるかっていうのは本当に人それぞれだと思うので、もしですね読まれたことがない方はですね、ぜひ読んでみていただけたらなと思いました。はい、ピエール加藤さんありがとうございます。続きまして、もっちさんからいただきました。48箱目拝聴。美味しい YouTube チャンネルが目白押しだ。めっちゃ美味しそうなのはもちろんですけど、分かりやすくてしかも楽しそうな雰囲気が伝わっていて、料理をあまりしない僕でも見てるだけで幸せ。いつか鬼おろしさんも YouTube 配信デビューしてたりして、というふうにいただいております。そう、お料理動画ってめちゃめちゃ本当にたくさんあるんですよね。48箱目でもかなり厳選をした方なんですけれども、それでもねまだ他にも見てる番組もあるし、料理番組自体がね本当にたくさんあるんですよ。お菓子にね特化してるっていうのもあるし、一人暮らしの方向け、その一人分のレシピっていうのに特化してる番組さんもありますし、もうね数えきれないくらいありますので、ぜひぜひお好みに合うチャンネルを見つけていただいて、お料理楽しんでいただけたらなというふうに思います。見てるだけでね楽しいのもありますしね、うん、鬼おろしさんも YouTube 配信デビューしてたりしてというふうにいただいておりますが、いやーどうでしょう、この音声の録音ってすごく手軽なんですよね、うん、録音機器が一つあればできるので、まあ、本当にスマートフォンだけで配信できるっていうのもありますし、 YouTube も音声だけのものもありますけれども、そのカメラを用意してとか、まあ、動画にするのであれば字幕をつけてとか、そういう編集もね楽しそうだなと思うんですけど、めちゃめちゃ大変そうだなっていうのもあるんですよね、まあ、いつかデビューしちゃったりするのかな、しないかな分かんないですけれども、うん、YouTube はね見るのはとにかく好きなので、そちらもね楽しんでいきたいと思います。はい、もちさんありがとうございます。続きまして、あやほさんからいただきました。その2というところで、こちらまたまたですね、たくさんあげてらっしゃる中にハッシュタグおべふた入れていただいております。シンキングタイムの BGM が可愛すぎて鼻血出るかと思った、かっこ真顔といただいております。こちらはですね、数学ガールのお話をした箱ですね、59箱目お聞きいただいております。シンキングタイムが何のこっちゃと言いますと、クイズを、数列クイズっていうのを出したんですけど、その時にですね思いつきで口ずさんだ BGM があったんですがまあそれをね可愛いと言っていただきましてありがとうございます。ああいう特に何でもないちょっとふざけたことをするのも好きでございます。はい、あやほさんいじっていただきましてありがとうございました。続きまして、アポロさんからいただきました。9月19日楽しく拝聴したポッドキャスト拝聴メモというところで、おべふたの59箱目ですね入れていただいております。ありがとうございます。こちらもですねまたすぐに聞いていただきまして本当に嬉しいです。ありがとうございます。続きまして、千早さんからいただきました。59箱目拝聴しました。数学ガールは読んだことないのですが、ゆうき先生はツイッターでフォローしていた時期がありました。数学が得意で説明が上手な方に当たると自分も理解できて楽しくなりますね。未だに数字とは仲良くなれないのですけども、といただいております。そう、これ本当におっしゃる通りで、 うん、説明がね、上手な先生っていうか、まあ、私の理解力のなさもあるかもしれないんですけど、高校の時の数学の先生の話をちょっといたしますと、とある先生はなんで分からへんのかが分からへんっていうことを言われる先生もいたんですよ。っていう先生もいたんですけど、そういうこともなく本当にその説明がねうまくて、あ、それはそういうことなのねっていうのを別の例えで説明してくださったりとか、まあ、これはこういうものに置き換えたらいいんだよって、まあ、その例えと一緒ですけど、まあ、そういうふうに説明してもらえると、あ、そういうことかっていうのがね分かるんですよね、うん、だから本当に先生によって、1年生の時のこの先生の授業楽しかったけど、2年生になってからこの先生の授業難しく感じるなとか、いろいろね、そういうところがありましたね。私もまだ数字とは仲良くなれないです。手つなげたらいいなとは思うんですけど、一緒にダンスを踊るまではいけてないですね。はい、千早さんありがとうございます。といったところで、今回もですね、ここまでとさせていただきたいと思います。次回もですね、ゆるとお付き合いいただけますと嬉しいです。お弁当の蓋では皆様からのお便りをお待ちしております。ご意見、ご感想、ご質問、ツッコミ、アドバイスなどなど、何でもお気軽にお送りください。メールアドレスはお弁当の蓋@gmail.com。お弁当の蓋は小文字で OBENTONOFUTA です。ツイッターも開設しております。ツイッターアカウントはおべふた361。おべふたは OBEFUTA361 は数字です。検索してみてください。ハッシュタグはおべふた。おべはひらがな、ふたはカタカナです。Gmail もしくは Twitter の DM にお便りをいただきますと、番組のステッカーをプレゼントしております。ぜひお気軽にお送りください。また、ハッシュタグ付きでメッセージをいただきますと、今回のようにですね、ハッシュタグ大運動会でご紹介させていただきます。こちらもお気軽にお送りください。今回も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。